tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Kahanya haramita shinyo. Kanji saibo satsugo jin. Nya haramita ji shoken go. 識識即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即式無限に微子に無色小光未即法無限界子無意識界無無明薬無無老死薬無老人無苦樹滅道無知薬無徳無所得公菩提薩陀三世諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅耨三菩提高智般若波羅蜜多大人衆大名衆税務上衆東道衆の上位細工不幸骨折般若波羅蜜多功徳即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを はい、あの死生願はね、朝読みましたけども、今は、この話の後に、終わりに読みたいと思います。はい、今日は、名古屋の宗覚寺さんに来ています。昨日の夜からね、夜の1時過ぎからの、夜の座禅会から、今朝からの、ね、引き続きやっています。まあ、春にね、2泊のやりましたけど、まあ、秋は1泊でやってます。はい、ですね。はい、ですね、この今部屋の中、部屋じゃないです、本堂の中に、大体、ね、いつも一般にいらしている方から、あと名古屋のね、座禅会の方、それと、この宗覚寺さんを中心にやってらっしゃるみたいな、ね、毎月やってらっしゃる静かに座る会っていう、ね、会があるそうですけども、ね、そのメンバーの人たち、まあ、これみんな重なりますけども、ね、いらしてます、ね。ですので今日はね、昨日、昨夜、ちょっとお話ししてたんですけども、まだ、瞑想をね始めて間もない方が、でも分かるような、あ、すいません、ありがとうございます。はい、すいません。じゃあ瞑想って一体 何なのよっていうね、ところをお話ししたいと思います。まあ、時々ねこういう話は、まあ、いつもね一方の精神だと大体常連の方ばっかりになって、かなり突っ込んだ話になるって、まあ、それはそれで大事なんだけど、時々ね、全く瞑想まだ始めて間もない人たちのグループのに招かれるときはちょっと、こういう話もしています。でこの間はもう、沖縄の、ね、久高島で、接心やって、まあ、この中の結構かなりの数来てらっしゃいますけども、まあ、接心そのものはね、いつも一方の接心に参加してくれている人が大部分だったんですけども、1日の、ね、座禅会があって、でそれは、沖縄の瞑想座禅も間もな、始めて間もないか、あるいはほとんどやったことないかってね、そういう人が多かったので、その人たちに分かりやすいようなお話をしました、ね。で今日はね、また、ちょっと初心に戻って、瞑想っていうのは何なのよっていうねところをお話ししたいと思います。でそれで、ね、私ダンマパダってダンマパダをストレートに取り上げるってことはあんまりなかったんですけど、まあっていうのはダンマパダ取り上げてる人ね、たくさん大長老方いらっしゃるんでね、私が今更付け加えるようなこともないし、ので遠慮してたんですけども、でもやっぱ読むとね、お釈迦さん同じことを考えてるのは当たり前なんだけど、なので非常にいいので、でそれでダマパダっていうのはこれはいくらでも話せるなっていうようなのでね、今日はちょっとダマパダの、まあ誰もが知ってる語句をねちょっと読みながら、お話ししたいと思いますね。ちょっとこれでやりますね。はい、もうダンパダは本当チャプター1のね、本当に誰もがどっかで聞いたような言葉ですね。でも読むとね、これ今私ちょっと、まあ、ダンパダも本当にいろんなバージョンが当然あるし、英訳から、ね、日本語の中村先生のからね、いろいろありますけども、ね、まあ、これちょっとマックス・ミューラさんのちょっと古めの英訳ちょっと使って、まあ、それしか Kindle なかったんでね、 来ますけども、要するにね、今日の題は、すべては心から始まるってしてください。すべては心から始まる。ね、はい、そこら辺からね、またお話できたらいいかなと思いますね。それが、まあ、昨日の夕べの話、を、まあ、お釈迦様的にの言葉を使えば一体どういうふうになるのかってね、まさにダンパダが言おうとされていることも何のズレもなく、そうですね、はい、だからそこら辺をねうまくお話しできたら、皆さん安心していけんじゃないかなと思いますねというのは、まあ、一方のね私の話は、とにかく、現代のリアリティに、触れていないとダメだっていうことで、まあ大体こういうダムパダ的なものよりか現代のスピーチャラン先生のテキストを、ね、取り上げることが圧倒的に今までは多かったんですよ。でそれはまあやっぱり理由があって、で一つはまあ、こういうダムパダ的なものはもうすでに偉い先生方がもう話し尽くしてますので今さら私が付け加えるようなこともないので、まあ、ダムパダだったらそういう大長老先生たちの話を聞いてねっていう感じで、まあ、私がわざわざ取り上げる必要もないかなと思ってたっていうのが一つと、それとねやっぱり現代のリアリティと、結びついていないとみんなちょっとピンとこないだろうから、それだったらばもう現代のリアリティバリバリのスピーチャーの先生たちのテキストを取り上げた方が、皆さんに分かりやすいんじゃないかと思って、まあ、それをずっと取り上げてきました、ね、ただそうすると、うん、これは本当に仏教 の根本となのって、まあ、スピーチの話では分かるんだけどそれ仏教なのっていう、どうせいろいろ言われるに決まってるんだけどまあ、でもダムパダ取り上げたら誰も文句は出ないですからね、今日は安心して、ああそうか、これは全くダムパダ の通りなんだなってことがお分かりいただけるかなと思いますね。っていうのはね、とにかく現代のリアリティに即した、お話をね、ダンパダを通してでもできたらと思う。まあこれは完全にできるっていうか、言ってる内容はまさに、私らが今ゆうべから取り上げた、あるいは、まあ、普段しょっちゅう取り上げている問題そのものですから。はい、はい、それでねちょっとねこの名古屋の座禅会についてざっとね振り返っておいた方が、今後のためにいいかと思うので、ですね、今日ねちょっと残念ながら お忙しくて三谷住職ちょっと今外されて、まあ、もうじき戻ってらっしゃると思うけども、ここね総学寺さん、ちょうど信州の寺さんですけども、ここの水谷さんが、何年か前、3年ぐらい前ですかね、3ヶ月ほどビルマ行かれて、まあ、主にマハシメソッドを、ね、されて、その間はちゃんとビクになって、されていて、で、まあ、戻ってまたちょうど信州の住職に戻られたんですけども、もうそんなんで、まあ、私とふとした縁で知り合って、で一回水谷さんが一方に来られてね、それで名古屋の方でも座禅会をできないかって話があって、でそれで、一昨年ぐらいからですかね、始まって、一昨年じゃないか、去年か、 去年ですね。あ、失礼しました。あの去年です、から始まって、まあ大体2ヶ月に1回やってて、ね、で、でまあこの総学寺さんとかあの隣の東別院の会館であのしていたんですけどね、ちょっと狭さの関係もあって、で今はあの今日もあの関係者来てらっしゃるけども、あのマイソルエイトさんというね、あの久屋大通りにある、ヨガスタジオさんも、会場として、使わせていただいて、でだから2ヶ月に1回だから年6回ですね。それでそのうち4回をマイソルエイトさん様でさせていただいて、で春秋2回をこの総学寺という形をとっています。でまあ総学寺の場合はあのもうこういうね、あの大きな本堂もあるし、それから歩いて数分のところに丸亀旅館という非常にいい旅館もあるので、ね、あのじゃあもうそんだったら、宿泊座禅会にしようということでね、この間ゴールデンウィークの前に2泊3日の、セッションやって、で今回はまあ1泊、昨日からですけどね、1泊2日の、座禅会をやってますね。こんな感じで、まあ、今年でだいたい名古屋の、活動も軌道乗ったかなって感じですので、ね、こんな感じでやっていきたいと思いますので、ね、名古屋地方の人、あるいは名古屋地方じゃなくてもね、あの本当から泊まりがけの、ね、参加も宿泊参加できますので、ね、ぜひまた続けてきてください、ね、今回も、香川県とか、ね、茨城県とかどこから来てくださってます。はい、明日はね、あの京都の山科の一等園様で伺いますので、これ今晩あげますけども、ね、もし京都地方の人、関西地方の人、ぜひ山科の一等園さんへいらしてください、ね、あそこは非常に大きな、座禅堂がありますので、まあ、今回ちょっと人数かなり多くなりそうですけども、まあ、大丈夫ですから。はい、そういうような感じでですね。でそれってね、あの、一方案の方なんですけども、あと一方案のことを全然知らない人もいるからちょっとあのお話ししておきますけども、鎌倉のね、稲村ヶ崎、の小さな庵があって、まあ、そこで活動、主に活動してます、本拠地としてね。でそれで、まあ、ちょっとあの名古屋とか京都とか、あるいは沖縄とか、あるいは東北の福島とかね、あの行って接種なんかしてますけども、でその活動もね、あの一応今年は、今月いっぱいで11月で終わり で、でだからこの名古屋京都を終えて、来週の木曜日から最後のね、今年最後の菊花接種、ね、菊の花の接種を5日間やって、でそれでもう終わりにします、ね、で11月の30日に、成田から台北経由でインド行って、でインドに、1ヶ月、それから1月2日に、インドから台湾へ移って、台湾に10日間ぐらいですね。で1月の13日に戻ってきます、戻ってきたらまた、ね、すぐに活動を始めて、名古屋もですね、あの1月の終わりの土曜日に、26だったかな、にあのやりますので、ね、あのはい、26ですね、あのマイソルさんの方で、させていただきますので、ね、ぜひ、また来年も来てくださいね。マイソルさんだから、あのもう冷暖も完備ですからね、真冬ですけども暖かいですから、ぜひいらしてください。そんな感じですので、あの名古屋地方の人もね、2ヶ月に1回は、私は来ますのでね、あのでその上あの三谷さんの方が、ね、座禅会とかいろいろしてるし、ね、あの非常にいい形になってきてくるかなと思ってますので、お願いします。はい、じゃあいよいよね入っていきましょう。昨日のねあのお話で、 わけ。いや、いいんですよ。昨日のね、話をまとめますと、そうですね、ここら辺ぐらいから入りましょうかね。まあ、これ私メールでかなり書いたんでもういいかと思いますけども、インターナショナルネットワークオブエンゲージドブディスブディスツねっていう、これ非常に大きな組織になりつつあって、これも非常に大事ですので、ちょっとこれ頭の隅に入れといてもらいたいんですけども、っていうのはね、なんていうかな、今仏教っていうものをめぐって世界の大きな動きっていうものがあるし、でそこで世界的に常識になっていることっていうのもあるんですよ、ね、でそうなんだけど、それが全然日本に伝わってきていなくて、なんかちょっと日本だけ仲間外れにされている、仲間外れされてるわけじゃないんだけども、なんか世界の流れとうまくなんかつながっていないっていうところがどうもあるんですよ。でそれでまあ一部はね、ちょっとそういうことを詳しい人は何人かはいるけども、それが全然日本人全体としての常識には全然なってなくて、でアイネブって言われたって何なのよとか、あるいはこの間ね、ダライラム法さんもいらしたけど、ダライラム法って誰ですかとかね、まあ、それはさすがにもうなくなったですけども、そこら辺のその世界的な常識っていうものが、まず、ちょっと身につけた方がいいんじゃないのかなと思ってるんですよ。でそれで、この11月になってね、最初の日曜日にダライラム法様がいらして、その後このアイネブのちょっとシンポジウムとかがあって、でちょっと一般の人も誘ったりして、世界って今こうなってるよってね、ちょっとお見せ して、だけどその時も感じたんですけども、意外なくらい本当にみんなあんまりピンとこないんだなっていうね気がして、で例えばダライラマ法王っていう人をめぐって、この半世紀が流れたわけですよ、ね、でこの半世紀が流れて今どういう政治的状況なのか、でそれはもうチベットって小さな国のことではなくて、もうこれは本当にでっかいでっかい中国のことであり、もう地球全体の、ね、大きな流れの中でのことですの でそこがちょっと分かってないと、地球上で今何が大きな流れとして流れているのかがピンとこなくなってしまう、ね、なんですよ。これは単にチベット仏教というなんか一つの仏教のセクトを理解するとかしないとかいう話ではなくて、一応そういう大きな国際政治の流れになっているんだなといううん、ことはちょっと頭に入れておかないと、と思うんですよね、それが意外なぐらいにあれ知られてないんだなっていうことですね。でまあそれはちょっと、かなりきつい情報統制があったりプロパガンダがあったりして、まあ普通に、日本の新聞テレビ見ている限りはちょっと分かりにくい。だけども日本の新聞テレビを超えてね、ちょっとでも情報きちんと英語情報なり何なりを取っている人だったら、まあ分かるようなことですけども、ね、はい。でそれでまあちょっと誰の方のことを話し出すとちょっとキリがないんで言ってあげますけども、でそれでね、そのうちのもう一つ大事なのが INEB っていう、インターナショナルネットワークオブエンゲージドブディストですね。で社会に関わり合う仏教、ねっていう、ことがありました。でこれの、指導者の、シバラク氏っていうね、スラックシバラクさん の、 この書いた文章についてはこの間の法話の中でたっぷり と、分析して、お話ししたのでね、それは先週の法話を聞いてくださればいいんですけども、 でその時にね痛烈に感じたんですけども、ちょっと、ね、整理して話しますよ。でというのはここが日本のお寺なんで、そこも全部含めて、なってるわけね。でどういうことかというと、エンゲージドブディストっていうのは社会と関わり合う仏教っていうことなんですよ。で社会と関わり合う仏教、って言った時に、これはその文脈は一体どういうことなのっていうのがまずどうもピンときてないですね。で一つの文脈がこういう文脈なんですよ。どういうことかっていうと、特にね仏教なんていうと、要するに、瞑想する、どうやって一人でする、どこでどこ山の中でってねというそういうなんか社会から離れたところでなんか瞑想して自分の心だけをきれいにして、っていうイメージですね。でだからそうじゃないんだよ、社会と関わらなきゃいけないんだよっていう意味でエンゲージドブディズムっていうことを言うのが一つあります。これわかりますね。だから そんな自分のことだけやるんじゃなくて社会のことも目を向けなきゃいけないんだよっていう、だからエンゲージドブディストという言葉がちょっと、意味を持つんですね。でこれはどうしてかというと、これはかなりねキリスト教を意識してるんですよ。というのはキリスト教は、非常にたくさん社会活動しますね。実際問題として教会がね、でそれに対して仏教教団ってやらないじゃないかっていうのをキリスト教の方が常に批判されてきたっていう歴史があるわけですね。だから仏教の方でも単になんか山の中で瞑想してるだけじゃなくて社会にかかんなきゃいけないんだよっていうような意味合いが一つありますね。ただこれはちょっと非常に表面的な浅い意味合いなんで、またちょっとそれについてはお話ししますけども、でそれとは別に、でそれが日本に来た時どうなっちゃうかというと、日本ではまず第一に瞑想を山の中でするっていうのがもうすでにピンとこないじゃないですか。仏教イコール瞑想を山の中でしてますなんてね、もう瞑想とかなんとかっていうことがもうすでに非常に危うい状態に、危機的な状態にあって、だから話をまとめるとこういうことね。だから山の中で自分の心だけを見つめてる瞑想をする人がたくさんいるっていう現実があって、それに対して そんな山の中で瞑想だけをしてちゃダメだよ、やっぱり社会的に活動もしなきゃダメだよ、だってキリスト教から批判されちゃうよって言ってエンゲージドブディズムっていう言葉が成り立つわけですよ。わかります？だけどもその前提条件として山の中でたくさん瞑想してる人がいるっていうリアリティが日本にはないから残念ながらないから、だからエンゲージドブディズムって言われても日本ではちょっとピンとこなくなってしまう。これが一つありますね。でそれと、この間のシンポジウムで聞いてて分かったのは、で今度は逆に、とにかく社会活動しなきゃダメだよ。でちょうど NPO とかね、いろんな団体があって、要するに NPO がやってるようなことをお寺さんもやんなきゃダメだよっていうような、意味合いになってしまう、ね、だからお寺さんっていうのが檀家さんのお世話だけで、それも大事なことだし、ね、それなんだけど、それ以外に社会的活動もしなきゃダメだよっていうことで、でそういう意味に日本の、エンゲージドブディストっていうのは使われているですよ。大体これが文脈が大体この文脈2つかな、ね、それを抑えた上で、どうなるかっていうと、でそれでそこのその指導者が言うには、その なんていうかな、単に瞑想ばっかりしてて社会的活動しなきゃダメだよなんて、そんなあの話ではなくて、本当に、この自分を見つめるっていうことと、社会と関わり合うっていうことは、もうこれは本当に、あの2つ違うものではないってことですね、2つ違うものではないし、それは、自分の中の、苦しみの原因を吐きさせてそれを解決するっていうことと、それと世界において、もう構造的に、苦しみを生んでしまう構造がある、社会的構造とかね、いろんなんで、だからそれを、両方、見ていかなきゃダメだよ。で、これこの2つのどちらかが欠けても、非常におかしなことになるよっていう話なんですよ。ってことはね、どういうことかっていうと、このエンゲージドブディストの一番の正統的な人たちは何考え、どういうふうな文脈から来たかっていうと、もう最初に瞑想ありきなんですよ。最初に瞑想があるのね。で、瞑想があって、それで自分の中の苦しみの原因が分かるじゃないですか、ね、そしてそれを乗り越えていく。で、その時に、で同時に、自分の中の苦しみが見えた時に、同時に自分の周りの、世界のいろんな苦しみが見えてくる。で、そしてそれの、構造的な苦しみも見えてくる。要するにもう社会制度として、悪い社会制度のために苦しみを生んじゃってる姿も見えてくる、ね、だから当然、働きとしてはまず自分に対して働くけども、同時にそれがもう社会制度とだったらば、その社会制度を変えていくっていうふうにもなっていく。だから、彼らにとってはそれはほとんど同じなんですよ。だからつまり、苦しみの原因をはっきりと見た上で、まずそれを自分、それから周り、ね、だけどもその前提条件としては、まずは、自分の苦しみの原因を自分の中に見つけているっていうのが出発点ですね。だから単に、あ、お寺さんだからなんか社会活動しなきゃいけないっていうような話ではないってことなんですよ。ってことはどういうことかっていうと、世界の仏教の常識っていうのは、まず瞑想ありきなんですよ。ですが、ここを押さえてください。だからまずは瞑想があって、で、その上で、その延長上で社会と関わり合う、だって当然、だって苦しみの原因っていうのは自分だけじゃなくて、もう社会制度として苦しみの原因があるってこともあるから、ね、で、この、そういうふうなのが今の、あの正統的な仏教の、主流派の流れですね。ですか。だけども残念ながら日本にはまず瞑想ありきとか、っていうこともないし、それからなんか瞑想だけやってるから、ちょっと社会的に関わらなきゃダメよなんていうような、瞑想ばっかりやってるような人たちもいないし、まあ、多少はいますけどね、あの了解したら全然圧倒的に少ないから。だからその今の世界の仏教の主流の流れが前提としている条件が、ちょっと今の日本に欠けちゃってるので、だからちょっとあの分かりにくいっていうことなんですよ、ね、で、まあそれを抑えた上で、じゃあなぜの社会と関わり合うも何も、まずは自分の心なんだっていう考え方ですね、っていう問題が出てくる。で、これはどういうことか、ね、そこら辺が今日の、の話、ね、で昨日ね、あの最近今年になって MS を始めた方たちの話を聞いて、非常にもっともだと思ったし、 ね、でそれがでどういうことかというと、まあ、皆さん、瞑想するだけども全然集中できない、なんか瞑想、まあ、瞑想は、まあ、比較的静かな場所を選ぶけども、でも完全に雑あの外の、ね、騒音をシャットアウトするわけにいかなくて、時々は車の音が聞こえたり、ね、いろんな音が聞こえてきちゃう、ね、でその時にどうしてもその音の方に、心がつられて落ち着けない、ね、そんなこといくらでもあるわけですよ。だからそういうふうにして全然、例えば呼吸瞑想してるんだったらば、呼吸っていうものに集中できなくて心がわさわさしてしまう、ね、うん、心がわさわさしてしまうからどうしたらいいんですかっていうね、当然話にもなる、ね、当然そうですね。だけどこれは本当に昨日も言ったんですけれども素晴らしいことなんですよ。どう素晴らしいかっていうと、少なくともわさわさしている心が見えたってことですね。わさわさしている心が見えた。普段はそれが当然見えないわけですよ。普段の日常生活の中では。で、日常生活の中ではどうなっているかというと、もうあまりにもたくさんの刺激を受けて、で、そしてそれに対して、たくさんのリアクションを起こしていて、で、リアクションを起こすけども、その時に、我々は普通どう思うかというと、あ、何かいいものに出会ったとか、あるいは何かはひどいものに出会ったとか、常に私らはその全ていろんなものが自分の外にあるというふうに世界を認識しているわけですね。 そこ分かりますかね。だから、で、私らは常に世界をこうやって認識して、今日はいい天気かな悪い天気かなとかね、あの人はいい人かな悪い人かなとかね、あ、これはいいかな悪いかなとかね、で、そして常に、自分の外にすでに良い何かがある、自分の外にすでに悪い何かがあるっていうふうに普通考えているわけですよ。わかりますかね。だから悪い何かに出会ったらば怒るのは当然だし、攻撃するのは当然だし、で、何かいいものに出会ったらそれを何とかして得ようとするのは当然だし、一心になって得ようとするし、ね、で、そういうふうにして我々の世界観というのはできているですね。だからそこに何が欠けているかわかりますね。自分の心っていう要素がそこには入ってないんですよ、その世界観の中に。わかります。つまり心っていう、自分の心がどうなっているかっていうことは一切そこにはなくて、で、私らはもう すぐに、外のことばっかりを気にして、外に何かいいことがあるか悪いことがあるか、で、今日はいい天気なのか悪い天気なのか、そういうものでしょ。で、だからそういう考え方の中には自分の心がどうなっているかっていう認識がないですですか。これが普通の世間の人の世界観ですね。世間の人ってなんかバカにした言い方じゃしてるんじゃないですよ。世間の人って私のことです。あなたのことですよ。ですか。私らが瞑想っていうことを知らないで生きている。世間というのは、じゃあ世間の定義は、じゃあ瞑想っていうものを知らないで生きた時にのことを世間と呼びましょう。ね、そしたらば、瞑想ってことを知らなかったらば、我々は自分の心がどうなっているかっていう、そういう考え方がもうないんですよ。で、そこにあるのは、 いい天気か悪い天気か何かがいいか良いかってねことだけですね。でそうなるとどうなります？じゃあどうしたら幸せになれるんですか？そしたら何とかしていいものを手に入れて悪いものを排除するか攻撃するかね、それをもう必死になってやるしかないわけで、論理的にそうなるでしょ。でそれで、なんていうかな、そういう態度が講じてくるとどうなるかというと、例えば食べ物ね、で食べ物で食べ物ってものがあって幸せになりたい私ってものがいて、でそうなるとどうなるかというと、幸せにして私を幸せにしてくれる食べ物を探すしかなくなっちゃうわけですね。いいですか？だから私を幸せにしてくれる食べ物を探して探して探して探して探しまくらなきゃいけないし、で同時に私を幸せにしてくれない食べ物に対してはもう憎しみを持ってもう嫌いとかね言ってね、そうなりますね。当然わかります。でそこに何が欠けてますか？全部欠けてんだけど全部欠けて、それこそ、それに対するアンチテーゼが五感の下でしたね。五感の下、さっき読みましたけども、ね、ざっと言いますと、一つには功の多少を測り、可の来生を測る。あ、ちょうどいいからちょっと説明しますと、興味ある人はね、あそこにプリントあるから、後で持って帰っちゃってくださいね。で、ちょっと解説するとね、一つには功の多少を測り、可の来生を測る。で、今ね、私らが、食べ物を見てるわけ、ね。で、とにかく、私を幸せに してくれる食べ物を求めている人にとっては、幸せにしてくれる食べ物を必死になって、求めて、幸せにしてくれない食べ物 を憎む、ね。ということなんですよ。ね、で例えば皆さん食べログとか多分しょっちゅう見てると思うんですけど、なんかレストランをレストランおいしいかなってね、いうのをチェックする。私も、誰か招待するような時はね、そのレストランの、一応チェックしますけども、あれの口コミっていうのは本当読んで笑っちゃいますよね。要するになんていうかな、美味しい、いい口コミはいいんだけど、悪い、ね、ひどい評価、確かにそれはレストランによってひどいレストランがあるのはもちろんその通りだし、そういうのを批判して、ちゃんとちょっとサービスを改善してもらうというのはもちろんいい、もちろんそれはその通りで、全くそういうの意味ないって言ってるわけじゃないですよ。そうなんだけども、でもこの人ちょっと機嫌悪かっただけでしょとかね、この人ちょっとなんかあっただけでしょ。でそれをむしゃくしゃした状態でどっかのレストラン行って、でそのむしゃくしゃをそのレストランのサービスにぶつけてるってね、もう見え見えじゃないですか、ああいうのって、大体みんなそうですけどね。だからその自分をとにかく幸せにしてほしいっていう態度で食べ物を求めている限り、ものすごい泥沼に入っていってしまう。でそれに対するアンチテーゼとして五感の下が出てきます、ね。ちょっとこれ今日の本質ちょっと外れますけど、ちょっと一応やっときますよ。で一つには功の多少を測り、可の来生を測る。これどういうことかというと、食べ物の中に、なんていうかな、どれぐらいのねこの努力がこの食べ物の中に込められているか。でその努力は例えばお百姓さんの苦労であり、それからそれを収穫してから、ね、食料品店に運ぶまでのいろんな苦労であり、それを買ってきて料理した人の苦労であり、で食卓に並べてくれた人の苦労であり、そういうものが全部あって今目の前に
我々が食べられる状態で食べ物が並んでいるわけですよ、ね、それを考えよう。そしてこれがこの食べ物が一体どこから来たかを考えるってことですね。だからこれはもうすでに、私はどうしようもなく惨めなの、この惨めさを何とか解消してくれる美味しい食べ物が欲しいのっていう態度とは正反対じゃないですか。わかります？だからこれ美味しい、まずい、あ、これもう嫌いっていう態度の中には、この食べ物の中にどれほどの多くの努力が込められているかをすっかりもう忘れているわけですね。だからまあそれを思い出させるためにああいうふうにお経を読むわけですけどね。で2番目が、己が徳行の全欠を図って国を推す、ね、これは今度は食べ物じゃなくて自分なんですよ、ね、で自分の、徳行、ね、自分にとって本当にこの食べ物を食べるだけの、資格があるのか徳があるのかということですね。あなたそんなに偉そうなことを言って本当にそれ を受けるだけのあれを徳を積んだの、ね、まあこれはちょっとね、五感の下っていうのはまあちょっとお坊さんのためで、お坊さんというのは人々から供養を受けるから、でその供養を受けるだけの徳を積んだのっていう意味になるけども、これは一般の人にも当てはまりますよね。で3番目が、密には真を防ぎ、都がを離れることはトントを修とする。でトンっていうのはむさぼりで、これはむさぼり、怒り、無知って、これは3つの三毒でしたね。だから、でその、どうしてもね、食べ物を食べるときには、食欲っていう非常に強い欲望を刺激することになるから、ちょっと危ない状態になるわけですよ。まあ、言ったって食べるのをやめるわけにいかないから。それだからこそ食べ物によってむさぼりっていう気持ちが起こらないようにしようっていうことで、今私らがあのマインドフルに食べるってことをしているわけね。だから私らがああいうふうに食べ方をしないと、ああいうふうにっていうのは、お箸をでご飯を持って、それを口の中に入れて、それをよく噛んで、ね、そういうしないと、わわわわってもう自分のむさぼりのままに食べてしまう、ね、だからマインドフルに食べるってことが大事。それがむさぼりから、身を守るためですね。で四つには、これもすごくて、四つには良薬をこととする、ね、良薬って考え方が出てきます。で、あの、要するに、なんていうかな、もう、この食べ物っていうのは、その欲望の、対象ではなくて、もう薬として食べるんだ。良薬をこととするは、行幸良善がためなりってね、行幸っていうのは形が枯れてしまうってことで、要するに食べ物を、食べないと、もうこの体が飢えて、で、やがては枯れていってしまうね。で、それを防ぐために、薬として食べる。そういう面もありますよね。というか食べ物ってそういうもんですよね。で、5つには、浄土のために、この時期を置く。浄土、ね、道を完成させるために、この時期を置く。だからこの5つのものはある1つの態度を徹底的に否定しているんですよ。で、どういう態度ですか？それはこの私を幸せにしてほしいとこの、食べ物に求める態度ですね。そこには、その体を、養うとか、あるいはこれを作ってくれた人に対する感謝とか、で私にこんなもん食べ物を食べる資格があるのとか、あるいはむさぼらないとか、ね、あるいはこれは一体何のために食べるのとか、そういうものが一切ないじゃないですか。でそれでそこにあるのは、この私を幸せにしてほしい、 っていう態度なだけなんですよ。ですか？ってことはどういうことですか？つまり、私らが、普段生きている生き方っていうのは常に何かいいものを求めて何か悪いものから逃れようっていう生き方ですね。わかります？で、そしてその何かいいものっていうのは自分の外に何か客観的に存在する何かなんですよ。そして何か悪いものっていうのは自分の外に客観的に存在する何か悪いもの。だから常に外のことが気になってしょうがない、ね、で常に例えば天気だ、ああ今日はいい天気だ、今日は悪い天気だ、今日はいい天気だ、今日は悪い天気だってね、もう天気に振り回されてしまう、全てのことに振り回されてしまう、そういうことですね、結局は。それで、で今ですか、瞑想っていうことを始めたときにそこが全く違ってきてしまう。どう違うんですか？例えば瞑想は全くここね、数ヶ月前に始めました。なかなかうまくいきません。どううまくいかないんですか？外の騒音が気になってしょうがない、あるいは何か、自分の中にわーって湧いてきたものがどうにも止まらない、ね、散々ある、ね、だけどもこれ本当素晴らしいことなんですよ。素晴らしい。なぜ？なぜならその自分の心がわさわさわさわさしてしまう、ね、わさわさわさわさしているんだっていうことに今まで気づかなかったんだから。ってことはどういうことですか？要するにわさ自分の心がわさわさしているっていう時に問題は自分の心そのものを今問題にしているっていうことなんですよ。ここで全く今まで皆さんが皆さんの発想の中に入っていなかった要素がいきなり入ってくるのね。でどういう要素かっていうと自分の心っていう要素なんですよ。これが一体どれほどすごいことなのかわかります、ね、皆さんは自分の心っていうのが皆さんの世界観の中に入ってなかったんですよ、ね、それで皆さんの世界観の中に入っていたのは単なる自分の外にある世界だけだったでしょ。そしてその自分の外にある世界がにいいものがあるか悪いものがあるか、たったこれだけなんですよ。それでいいものを求めて、求められなくて悔しくて、求めてニタッとして、でももっと欲しくなっちゃって、あ、はいはい、どうぞどうぞ、お久しぶり、どうぞお座りになってください、ね、で悪いものから逃れようとして逃れられなくて、ね、惨めになって、だから常に、そういう生き方だといいものと悪いものとの間で皆さんはもう皆さんの心はもうもてあそばされもせもてあそばもてあそばれるもてあそばれてきたわけね。わかります？で、そうするとなんていうかな、まあ、私占いとかあんまり批判したくないんだけども、だけど、台湾でもどこでもそうですけどね、占い、まあ、とんでもなくすごいわけですよ。でなぜじゃあ占いの本質っていうか、占いに惹かれてしまう心の在り方の本質っていうのかなの方がいいと思うんですけども、それ要するにどういうことかっていうと、いいものと悪いものがあって、でもいいものが起こるのか悪いものが起こるのか分かんないじゃないですか。だからそれをもっと早く知りたいっていうことでしょ。ってことは逆にどういうことかっていうと、そういうのの中には 自分の心のあり方っていうのは一切入ってないわけですよ。わかりますか ね。だから常に、自分の心っていう要素が入らないままに、何かいいこと悪いこと、それが外の世界に客観的にあって、それを、にまあもてあそばれてしまうっていう生き方ですね。でところが今曲がりなりにも瞑想することによって、そこが全く違ってくる。たとえ瞑想が全然うまくいかなかったとしてもですね。で特に瞑想がうまくいかない時にあらゆることが学べるんですよ。だからね、絶対に私瞑想が全然うまくいかないの、呼吸が全然見えないの、ね、体の感覚が全然感じられないのっていうことでがっかりしないでほしいんですよ。で私がもう外の騒音が気になっちゃって、なんかカラオケの音が聞こえたらそちらの心が飛んじゃってね、大いに結構なんです。それでなぜそれで皆さんは初めて自分の心がどんなものかを知ったじゃないですか、ね、皆さんは初めて自分の心がしょっちゅうわさわさわさたしてしまう、ね、自分の心が一つのものにとどまっていないでぴょんぴょんぴょんぴょん飛んでいる、自分の心が全然コントロール効かなくてものすごく強い力で、自分を引っ張っていってしまう、ね、そういうことが全部見えるじゃないですか。だから特にね、その瞑想っていうのはもちろんやがてはうまくいかない、いくけどもでいかなきゃいけないけども、でも、瞑想を始めて間もなくの人たちは全然うまくいかない、当然そうです。そんなパッと言って、私もまあもちろん瞑想のインストラクションを与えますけども、でもまあこれすぐにできるとは思ってないですから安心してくださいね。だけどもその、まあ、私としては立場上瞑想インストラクションを与えますけども、まあ皆さんそんなすぐにはできないでしょうね。でそのできない時はじゃあ単に時間を無駄にしちゃったのか、ね、今日せっかく雨の中総覚寺来て一日過ごしたけども全然呼吸見えなかった、じゃあ今日の一日は無駄だったのか、考えようによっては無駄になります。無駄だと思った瞬間に無駄になります。だけど今日一日全く呼吸が見えなくて朝から晩まで悶々として、座布団の上に座っていた、だけどそうすると皆さんは貴重な一日、ね、秋の一日を使うことで何を学んだか、とてつもなく素晴らしいものを学んだわけですね。自分の心っていうもののありよう、こんなすごいことないんですよ。自分の心のありよう、全然、まあ、心は全然ぴょんぴょんぴょんも飛ぶような心であったとしても、っていうか、まあ、ぴょんぴょん飛ぶんだけど心っていうのは、ね、だからそういう瞑想が全然うまくいかない、時の自分の心のありよう、それをまずしっかりと見てほしいんですよ。ですか。でそれこそが最大の勉強です。そんな仏教のなんかちょっとした知識なんか得るよりか、自分の心のこのクレイジーさ加減に圧倒されることがまず第一ですね。これが本当に第一です。だからまあよくね、いや瞑想好きなんだけど私の心はモンキーマインドでなんて、ね、よく言うんだけど、じゃあまるでモンキーマインドじゃない心の持ち主がいるかのような話をするんですけども、そんな人いないんですよ。すべての心っていうのはモンキーマインドでね、お猿さんの心で、で伊庭深淵って言ってね、馬のような心、お猿さんのような心ね、馬って言ってもそんなちゃんと調教師が調教したような馬じゃなくてね、本当に暴れ馬ですよ。で野で育った、絶対人間を乗せないような、絶対乗せないような、もうだから手綱も何も、ついてないから、もう 乗りようがないっていうね、だからコントロールのしようがない、そういう暴れ馬じゃないですか、ね、ね、だからそういう暴れ馬のような心が、自分の中にはあって、それがもうドッとドッとコドッとコドッとこう走り回っちゃっている、その姿をもうたっぷりと味わってほしいんですよ、瞑想を失敗しまくることによって、ね、それが第一です、ね、ですか。だから何が言いたいかというと、その瞑想っていうのはなんかいいみたいなんて聞いて、瞑想するとなんか安らぐみたいとかなんか聞いちゃってね、それでまあ始めたら全然安らぎないですよね。安らぎないところはとんでもないなんかとんでもないものに引っかかっちゃったなと思うかもしれないけども、そうじゃないです。それが素晴らしいんですよ、ね、自分の心はとっとことっとことっとことこと草原を走り回っちゃう暴れ馬、絶対に人を寄せつけない、人のコントロールを拒否する、ね、全人の命令を一切聞かない、そういうものなんだっていうこと。で、その時に怖くなってほしいんですよ。怖くなって。怖いじゃないですか、そんなものが。ね、とっとことっとこ歩いて。どうなっちゃうんですか、本当に。ね。怖いでしょ。その怖さをたっぷりと味わってほしい。ね。で、そうしたら、そうしたらかなりいろんなことをはっきりする。どういうはっきりしますか。例えば我々は何か外にあるものを恐れます。例えば外のある外国の国っていうものを恐れる。そしてある国を憎みます。恐れて、そしてその国がいつか侵略してくるんじゃないかって恐怖に震えます。だけどその国へ実際に行ってその街を歩いたら普通の人たちが住んでいる、ね、当たり前ですね。どこだって鬼のような人ばっかりの住んでる国なんてそんなのいないですよ、ね、でどんな国行ったって、まあ、それは多少いろいろ癖があるだろうけども、そこに住んでるのは我々と同じ、全くの同じ人間ですね。だけどそれがいつの間にか我々の妄想の中で敵国になってしまう、ね、そんなことを散々やってきた。で特にそうある国に行くことはできなかった、昔だったらば当然敵の国になっちゃう、ね、ですね。だからこれ何が言いたいかというと、そういう本当はその自分の中に暴れ馬がとっとことっとかいて、でその暴れ馬が憎しみだったり恐怖だったり、でいろんなものがある。だけども本当の本質はその暴れ馬じゃないですか、ね、でその暴れ馬のが恐れている何かではないんですよ。わかります。で暴れ馬を見なかったらば私らは、恐ろしい国が何かあるとか、恐ろしい人がいるとか、恐ろしい何かが自分の外に存在していると思い込んでしまう。いいですかね。だけども本当に本当に本当に恐ろしいのはこの自分の心そのものですね。だからその瞑想っていうのはもう今まで全くやったことがない人がやってもやった初日からとんでもなくすごいことを学べるものなんですよ。いいですか。だから呼吸、まあ例えば一番ねオーソドックスな呼吸瞑想を私が皆さんに教えます。今日初めて呼吸瞑想しました。でどうせ呼吸は見れないです。それは分かってます。じゃあ今日初めて呼吸瞑想をやって総学士さんに来てね、じゃあ今日全くの失敗に終わったのか、無駄に終わったのか、そんなことないんですよ。それは絶対ありえない。皆さんはこの呼吸が全然見れなかった経験を通してとてつもなく大事なことを学ぶことはできます。 人生で一番大事なことを学ぶことができます。なぜ呼吸は見えなかった、なぜ見えなかったんですか。自分の心がどんどんどんどん飛んじゃったからじゃないですか。明日へ飛んじゃった、昨日へ飛んじゃった、ね、ニューヨークへ飛んじゃった、香港へ飛んじゃった、だから見えなかったんでしょ。全然見えなかったでしょ。だけど見えなかった、呼吸が全然見えなかったって苦い思いをするかもしれないけども、皆さんとんでもないことを学んだですね。どういう、何を学んだ。ああ自分の心っていうのはこんなに飛びまくっているのかっていうことですね。これ学んだだけでとんでもなくすごいことですよ、ね、ああ自分の心はこんなに飛びまくって、自分の心はこんなにわさわさわさわさしてこんなに落ち着きがないのか、でそして自分の中にこんなに強いネガティブな感情がこんなに湧きまくっちゃっているのか、ね、でそして自分のネガティブな感情が湧きまくっている様子を見てください。それは何か理由があって湧いてるんですか。まあある程度そうですよね。昨日あの人にあんな嫌なこと言われたじゃないですか、ね、その時ムカッときた、それは確かにあの人のあんな失礼なものの言い方っていう原因があって、それでムカッときた、それはまあ確かにこっちが原因でこっちが結果かもしれない。だけどもその昨日から、ね、もう何十時間って経ってるのに皆さん何してきました。どうせあの失礼な言い方、失礼なことを言われた場面を何回も再生したじゃないですか、ね、何回も何回も再生して、そのたびにムカッと引きて、ムカッときて、ムカッときて、でネガティブな感情がそのたびに湧いてきた、ね、ってことはどういうことですか、ね、ネガティブな感情がを沸かしているのは一体誰。皆さんなんですよ、私なんですよ、ね、そういう姿が、見えてきます、瞑想を通して、ね、だから、散々、瞑想失敗することによって、それが見えてきたってことはどういうことかっていうと、今までの皆さんの世界観の中には自分の心っていうものが一切存在していなかった。そして皆さんの世界観の中にはこの世界にはいいことと悪いことがあって、なるべくいいことを取って悪いことを避けようっていう生き方しかなかったんですよ、ね、だから食べ物を見てもなんとかおいしいもので嫌いもの、おいしくないものをなんとか避けて、なぜおいしいものを食べて幸せになって、おいしくないものを避けて、避けることで不幸せになりたくないから、だからほんのちょっとでも、そこが自分の満足いかないと、もう食べログに星一つでボロクスに書くっていうね、レストランについてね、そんなことばっかりじゃないですか。だからそこには、その食べ物に対して今さっき五感の下で学んだようなものの見方、この目の前の食べ物にどれほどの努力が含まれているかね、そういうことですね。そういう視線が一切なくて、この食べ物が幸せにしてくれるのかしてくれないのか、ちょっとしてくれなかったらもうボロクソに書かざるを得ないっていうね、そういう態度ですね。でそれを今瞑想を失敗しまくることによって初めて皆さんは自分の心っていう何とも言えないものがあって、ことがだんだん見えてくる。でそうすると いいですか、まあ仏教っていうのはあの薬だってよく、ね、私も言ってきました、ね、でこれも昨日からずっと言ってきてますけども、あの昨日と今朝の話の続きになるけど、ちょっとこれポッドキャスト用にちょっともう一回整理して話しますけどね、要するに、薬って言われて全然みんなピンとこなかったんですよ。だから薬っていうのは当然病気に対してのものでしょ。 でそれに対して私だって病気じゃないもの、ね、私病気じゃないから薬なんか必要ないもの、ね、だから仏教っていうのは薬って言ってるみたいだけど、私病気じゃないから薬必要ないから仏教必要ないってね、っていう話だったわけじゃないですか。だけどもまあだからその薬を、売る薬を、まあ、売るっていうのは変な言い方ですけども、ね、の方もねやっぱりちょっと落ち度があって、その薬が一体何の病気に効くのかっていう説明がきちんとできなかったんですよ。だから当然その薬を売る方の薬を与える方の立場の人間が、この薬は一体どういう病気に効くのか、どうして効くのか、どういうプロセスを通って効くのかっていう説明が、論理的な説明が何一つなかった。だから当然薬を受ける方のがその薬と自分の病気っていうものを結びつけることができなかった。だから仏教が今まあね、こうやってたくさん今日来てらっしゃって、まあ、この人でも これぐらいじゃないですか、日本全国1億2000万人と比べてね。まあポッドキャストだったらもうちょっと数多くなりますね、ポッドキャストを聞いてくださってる人の数から言ったらね。だけどもまあ吹けば飛ぶような数ですよ、1億2000万人と比べて、あるいは地球上70億人ですかと比べたらね。でそれはなぜかといえば、その薬と病気とがきっちりと対応しなかったからですね。どういう病気に効く薬なのかの説明が全然論理的にすっきりしなかったからですね。だから自分はこういう病気だからこの薬がどうしても必要だよねっていうふうには思えなかったんですよ。だからこれは私は両方の責任だと思ってます、ね、じゃあいいですか、いよいよこのダルマとか瞑想っていう薬は何の病気に効くのよですね。でもういいですね、もう瞑想を始めた人だったらば、いよいよこの自分のなんかわけのわからない心っていうものがあって、この自分の心ってわけのわからない、なんかわさわさわさしてピュンピュンピュン飛びはびねちゃってる、とっとっとっとっとっとっとっとね、走り回っちゃってる、このわけのわかんないものが自分の中にある、恐ろしいじゃないですか。そしてまさにこれを、に効果、これを癒すのが、治療するのが仏教という、特に瞑想っていう薬なんだっていうことですね。そうして初めて病気と薬っていうものがきちんと対応できるわけですね。でそうなると、じゃあこの今病気って言葉を使ったですけども、じゃあこの病気から逃れている人はいるのかって言ったら、いないですね。つまりなんていうか、国民全員が糖尿病じゃないじゃないですか。糖尿病というのは、まあ、今何十万人患者いるのか知らないですけども、ね、何十万人、何百万人いるのかな、いや分かんない、まあ、せいぜいそんなもんですよね、だからその他圧倒的に多くの、糖尿病じゃない人にとっては、糖尿病の薬というのはあんまり意味ないわけですよ、ね、ですか。だからだから糖尿病の薬っていうのは、あくまでも非常に限られた糖尿病患者にしか意味を持たない。じゃあこの瞑想とか、仏教っていう薬は一部の人のものなのか、ではないですね。なぜですか。だって心全員持ってるんだから。でそのとっとっとっとっとっとっとっとっとっと走り回らない、走り回る心を持ってない人なんかいるのかって、ほとんどいないですね。ってことは全員が必要としている。だけど不思議なことに、瞑想をやる人っていうのは圧倒的に数が少ない。なぜ。簡単ですね、自分が病気だとは知らないからですね。でも自分は病気だと知らない、なぜ知らないのって言ったら、 簡単な話で自分の心っていうものが見えてないからですね。たったこれだけのことです。だから全ての人の、まあ、私もいつか全ての人の心は病気だとか、ね、話をしたことあると思いますけども、全ての人の心は病気っていうか、まあ、そういうわけのわかんないものを全ての人がみんな抱え込んで生きているわけ、ね、だけども不思議なことに瞑想する前まではこれが見えないんですよ。で瞑想して初めて自分の心が、どれほど恐ろしいものなのかっていうものが初めて見えてくるわけね。だからなんていうかな、まあだからもう瞑想一回でもした人だったらば私の話はまあ通用するんだけども、瞑想一回もしてない人にとってはなかなか通用でしない。なぜ それはその人の世界観の中には自分の心っていうものが入ってないから。なぜ見えないから。なぜそれは自分の心っていうものをちょっと離れた場所から見ることができないからですね。っていうのはもう自分の心ともう完全に同一化しちゃって、それでもって、もう世界を見ちゃって、でそれを見ると何かいいもの何か悪いものしか見えないわけ、ね、目っていうものが目自身を見れないのと同じで、心っていうものは心自身を見ることはできないです。で心っていうものをどうやって見るかって言ったらば、心から一歩離れたところからしか見れない。で一歩離れたところから見ると、自分の心はどれほどとんでもないかっていうのが見えてきます、ね、はい、っていうようなことを、まあ、私が言っても全然説得力ないからお釈迦様の言葉を使いますね、はい、でまあまあ、もうこれが今言っちゃったずっと話したことがダムパダのもう解説になっちゃうんですけども、まあ一応そこはダムパダの本文と読みながらちょっとね、したいと思います。これもチャプター1からね、最初のとこからね、要するにこれも最初はこうですね、あなたって一体 何なのよ、あなたって一体誰なのよ、ね、で今のこの中内さん中内さんのこの状態があるわけでしょ。でこの状態は一体何の結果かっていうと、中内さんがどういうふうに考えてきたか、ね、それの結果として今中内さんがあるっていうことですね。これすごいラディカルでしょ、考え方として。わかります？まあ普通だったら中内さんは中内さんのやってきた行動の結果としてこうあるってなるじゃないですか、ね、だから例えば、中内さんがね、何か悪いことをしたいと思ったとしても、まあしなかったとしたら、まあ中内さんは別に逮捕されないじゃないですかね。ある電車の中である女性に対してよからぬ思いを抱いても、ね、何もしなかったら別に痴漢行為で逮捕されないわけですよ。で誰も中内さんは犯罪者とは言わないわけ、ね、だけどもじゃあよからぬことを考えた結果っていうのを中内さん受けてないかっていうと受けてるよね、たとえ何もしなかったとしても。だから結局中内さんが今中内さんであることっていうのは中内さんが今まで考えたことの結果としてある。これちょっと怖いでしょ怖すぎるんですよこれは。でも怖いけども本当ですよね。で、でそれは我々がどういうふうに今の中内さんというのは今までどういうふうに考えていたかにも の上に成り立っている。そしてそういうふうにしてできている。つまり長内さんの本質っていうのはそういう何を考えてきたかなんだってことですね。で、だから、何をその何か我々は喋ったり、まあ、行動したりするんだけども、その何を喋ったり行動するかっていうことよりか、その時にどういう思いを持っていたかの方が圧倒的に重要 でその時に悪い思いを持って、行動したりしていたらば、痛みがその後続いてくる、ね、でそれは、ちょうどこれはあの牛舎ですね、あの 牛が引っ張っている車ですね、まあ、これは今のインドとかミャンマー行けば今でもありますからね、あのね仏典の中でのいろんなことって、まあ、現代の日本じゃピンとこないじゃないですか、いろんなことね。だけどあのインドの田舎とかミャンマーの田舎行くと本当にもうこの世界がそのまま展開してますからね。だから仏典がピンとこない人はちょっとインドの田舎でも行ったらわかるかと思いますよ、本当に。だからここでもここで何言ってるかというと、今その悪いことを考えたらば痛みが来るね、痛みが必ず追ってくるっていうのを、牛の車があってね、で、で牛が歩いていくでしょ。でその後ろをその牛舎がついていくじゃないですか、当たり前だけどね。だからそれと同じように、牛の一歩一歩っていうのが悪い考えなんですよ。でそうするでその後ろを痛みっていうものが追いかけていく、そういうイメージですね。だからもう逃れられないわけですよ、ね、ことでしょ。でだからで逆に言うと、その心がピュアだったらば、心がピュアなまま、行動したならば、何かを言ったならば、幸せがついてくる。それはちょうど、牛舎とその後ろの車のような関係で、ね、これもちょっと非常に有名な言葉ですけども、だけどこういうのって簡単すぎちゃって、多分またああそうだよねっていうぐらいだと思うんですよ。あそうだよね、ああはいはい分かった、だからあんまり良くないことを考えちゃいけないんでしょってね、その程度にしか解釈しないじゃないですか我々はってね。だからだけど、まあ、多分私も 何年か前だったらそうだと思うんだけど、だから何て言うかな、要するに、まあ、今日の題が全ては心から始まるっていうことだったわけね。でこれがなぜすごいのかっていうと、結局もうここで世界観が変わっちゃってるわけね。世界観が変わっちゃってるっていうのはどういうことかっていうと、今までずっと言ってきたように我々は自分の心っていうものが今までの中には入ってなかったわけですよ。ですか？で中内さんはいきなり中内さんの周りを世界が囲んでいるでしょ。でそしてその世界にはいいものと悪いものとがあって、で必死になっていいものを求めて必死になって悪いものから逃れようっていう生き方しかしてこなかったわけね。でそこには自分の心っていう要素が入ってないんですよ。わかります？でそれが食べログのレストランの批評に現れるんですよ。だから食べログのレストランの批評っていうのは本当面白くて、 その書いてる人は自分がこれだけ惨めなのはこのレストランのせいだっていう考え方なのね。それでちょっとでも惨めだとレストランのサービスから食べ物の出し方からをなんか非常に攻撃的な文章で書く。彼らも必死なんですよ。なぜかって言えばこの惨めさの原因を何とか探ろうとして、それはこの食べ物料理のこの味がちょっとおかしかったからとか、ちょっとサービスが悪かったからとか、ね、して、だけどもそこには絶対にこのもともとイライラしちゃっている自分の心っていうものがないのね、考え方がですか。で今のね、ここで言ってることはどういうことかっていうと、まずその自分の心そのものがピュアなのか、それとも、イーブルなのか、汚れているのか、ね、っていうものがまずあって、これが中内さんの全てを決定するっていう考え方でしょ。わかります？いいですね。だからそうすると自分の心そのものをケアしなきゃいけないという考え方になるわけですよ。それまでは自分の心っていうものはが自分の考え方の要素の中に入ってなかったわけね。これ分かりますね、皆さんね、大丈夫ね。だけどもそうではなくて、今問題になっているのはこのレストランがいいか悪いかなっていう話ではなくて、レストランが腰一つかな五つかななんてことではなくて、今自分の心は一体どういう状態になっているのか、これをまず見ようっていうことになっていくんですよ、ね、だから食べログの口コミの世界とは真反対なのね。食べログの口コミの世界って、まあ私も笑いながら読んじゃってるんだけども、は要するにね、彼らの前提っていうのは自分が幸せか不幸せかは全てレストランが決めるっていう考え方なんですよ。わかりますかね、言ってること、ね、で私がこれだけ今日は惨めなの、なぜ？レストランが悪いからじゃないですか。今日は幸せなの、これはレストランがいいからね。だからその中には自分の心の在り方っていうのは何もなくて、自分ってものがいて、レストランの食べ物があって、レストランのサービスと食べ物が自分の全てを決めるから、でそれで評価しちゃうわけね。だからその中には自分の心っていう要素が一切ないんですよ、ね、で、そうすればなぜ今みんながイライラした言葉を吐くのかもはっきりするでしょ。みんな結局みんなイライラしてるわけですよ。でそのイライラの原因は何なのよ。今日ランチをしたレストランのせいだし、ね、今日見た映画のせいだし、今日聞いた歌のせいだし、今日出会った誰かのせいだし、ね、だから何とかしてで鬱憤を、彼らをケチョンケチョンにけなすことで晴らそうとする。だけどまあもちろんどんどん惨めになっていくっていう話じゃないですか。だからそこには一体何が欠けているのかっていうと、自分の心に対して責任を持つっていう態度ですね。わかります？だからこのダーマパダのこの最初の言葉ですよ。これがとんでもなくすごいのは、初めて中内さんの本質っていうのは、中内さんが今どういう心を持っているか、そして中内さんは今だけじゃなくずっといろんなことを考えてきたわけじゃないですか、ね、でいろんなことを考えてきた結果 が中内さんの今の本質に他ならないってことですね。これちょっと怖いでしょ。怖いんですよ、ね、世俗の法律の世界だったらば、中内さんが痴漢行為をしない限りは犯罪にはならないわけ、ね、だけどもよからぬことを考えて してしまったっていう結果はやっぱり出てるから、行動はしなくても考えたこと ですね。それによって自分が規定されてしまうっていうのは本当にそれはその通りだし、でだから、で問題は でここから生き方が全く逆になってきますよね。生きる方向性っていうのがどれほど心っていうものをきれいに保つのか、そこがその本質になってきちゃうわけですよ。わかりますか、ね、ここで生き方がガラッと変わっちゃうんですよ。つまり今までだったらば何とか幸せになりたいと思っていいものを追いかけていった、悪いものをやっていた、で常に、自分の幸せを決めるのは周りだった。食べログ的に言えばいいレストランが自分を幸せにしてくれて、悪いレストランは、自分を惨めにするから悪いレストランを避けていいレストランを探す、でどこに美味しいレストランがあるのよっていうことをみんなで一生懸命やらなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、ね、で、だけども今ここでは逆で自分の心だけが問題なんだということで、それをどれほどピュアにするのかイーブルにするのかで、ピュアにしたらばそこに幸せがついてくるし、イーブルにしたらね、痛みがついてくる。これはもう牛と、牛が引っ張ってる車との関係で、これは必ずついてくるぞって話ですね。これは本当にすごいです。で、このすごさがやっぱり分かんないのね。でもどうせ多分10年前は分かってなかったです。ああはいはい、心が大事ってことでしょとかね、さらっと流してたんだけど、やっぱりこういうのって読むとやっぱりうわあすごいなと思いますね。はい、でそれで で次もね、これも本当に有名な言葉 でだけど本当にみんな分かってんのかなと思うんだけども、これよくありますよね。あいつが私を侮辱した、あいつが私をぶん殴った、であいつが私を打ち負かしたね、であいつが私から盗んだっていうような、こういうそういう、考えにずっと、老けている人は憎しみっていうものが止まることはない。これ分かりますかね、どういうことか。これ言葉の意味は簡単でしょ、ね、これとんでもないこと言ってるんですよ。とんでもないこと、つまりどういうことですか、またよし、じゃあ誰かがね、清永さん何かを盗んだ、まあ、そういう事実はあったとしますよ、ね、何かを盗んだ、でその盗んだ人を清永さんは憎むじゃないですか、ね、で盗まれた場面を何回も何回も思い出すですね、何回も何回も思い出す、でで、じゃあここでお釈迦様は一体何をおっしゃってるわけ、何をおっしゃってるかというと、その盗まれたっていうことは事実かもしれない、ね、だけども今その清永さんが苦しんでいるのは実は盗まれたことに対してもう苦しんでいるんではないってことね。それを何回も何回も思い出すっていうことで苦しんでいるって話です。わかりますね。だからつまりここでも心が問題で、盗まれたっていう事実はその通りなんだけども、それを何回も何回も思い出す、どこで、心でですね。でそうなってくると清永さんは一体何に苦しんでいるのかっていうと、盗っ人に苦しんでいるのかじゃないですね。もうそれを何回も何回も思い出している氷永さん自身の心によって氷永さんが苦しんでいるということです。わかりますね、これ、ね、いいですか。 これすごいでしょ。頭すごいんだけどそれお釈迦様の言葉だからすごいんだけども、だけどこの凄さがやっぱり私も10年前読めなかったなと思うんですよ。でダムバダって言葉は全然簡単なんだけども、でなんか常識的なこと言ってそうに見えるんだけども、とんでもないことを言ってるわけね。ですか。はい。でそれでで、じゃあその反対ですね、あいつが私をあれしたね、攻撃した、ひどい目に遭わせた、あいつが盗んだ、なんとかわーわーわーわーというような考え方をもう手放した人間にとっては憎しみは止まるっていうことですね。ですか。ってことはどういうことですか。これで皆さんの生き方はガラッと変わるはずです。皆さんは、まあ、確かに盗まれたっていう事実はその通りでしょう。で苦しいっていうのはその通りでしょう。だけど皆さんは盗まれたから今苦しいと思ってるでしょ。でそれで何をします。だからその盗んだ人を非難して盗んだ人をやって、で一生懸命盗んだ相手を攻撃して、で攻撃することによってなんとかこの苦しみから逃れようとする。だけど逃れられないですね。なぜ。でそれはやればやるほどその盗んだ人に対する憎しみが止まらなくて、じゃあその時に皆さん何に苦しんでいるのかっていうと、盗んだ人によって苦しんでいるわけじゃない、盗んだ人に対する憎しみによって苦しんでいる。じゃあ苦しみからどうやって逃れたらいいの。簡単ですね。それをもう手放せばいいっていう話になります。これで随分と人生を間違えないで済むと思います、ね、だから問題は要するに昨日ね、わさわさわさわさしている心って出たけども、結局わさわさわさわさしている心を瞑想を失敗することによって発見して、でそしてそれが全てを決めているんだということですね。はい。でこの後ね、一番有名な言葉が来ますね。憎しみっていうのは憎しみによっては絶対止まらない、その憎しみの反対のものによってね、にしか止まらない。でこれが、ずっと古来からの現実である、ね、これはもうみんな知ってるじゃないですか、ね、まあ、でも知ってたんですよ。だけど分かんなかった、意味が分かんなくてまあやっぱり意味分かってなかったんだなと私は思います。どういうこと、要するに憎むのやめればいいんでしょって話に適当に思ってたんだけども、そういうことじゃないんですよ。つまりね、これはそれはどういうことかというと、まあ、確かに何かがあって我々何かを憎むんですよ、ね、でそうするとこの何かに例えば盗んだ人によって自分は苦しんでると思う。だけどそうじゃないんですよ。そうじゃなくて何か自分を何かを盗んだ人に対する憎しみが、それがまあ今までの言葉で言うと映画を作ってしまうですね。そして映画を作ってしまって、その憎しみっていう映画の中に我々がズブズブに入っていってしまう。でその映画によって我々は苦しんでるってことなのね。わかります。だから皆さんの苦しみの本質は映画である、心が作り上げてる映画である、この誰かではないっていうことですね。ってことはどういうことかっていうと、